こんにちは。
こんにちは。
はい、このラジオは人事領域でキャリアを積んだ2人が20代30代の学生や社会人に対して好き勝手いう雑談番組です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回盛り上がって40分ぐらい気づいたら喋ってるっていう感じだったんですけど、反響とかってどうです？やってみてどうです？
いや、40分、撮影して編集もスムーズに40分ちゃんとできて、
はい、
友達とかにこう聞いてもらって
お、
フィードバックもらったんですよ。
おうおう、
まあ、めっちゃ笑うよなって言われて。
めっちゃ笑うっていうのは、
会話中によく笑うよねっていう、
はいはいはいはい、
その笑ってる声めっちゃ入ってるよねっていう話を聞きされて、
はいはいはい、
確かに癖だなと思いながら。
それはな、ポジティブな意味合い、ネガティブな意味合い、
仕事で笑いすぎると良くないよなっていう、ネガティブ要素もあるんですけど、今回は雑談なんで、聞いててにこやかになってくれるんだったら、それはそれでいいのかなって、ちょっと思ってたりはします。
確かに。身近の人であれば、確かに。
そうそうそう、身近な人であればねっていう。だったりとか、いろいろ編集してて、自分の悪いところ、いいところとかいっぱい出てくるんで、結構面白いなと思って続いてますね。
うんうんうん。
翔さんどうした？もう2回今やりましたけど。
で、見て、結構、1回目がだいぶ反省してたので、2回目は、ちょっと熱持ってできたな、元気にできたなっていう感じはしたんですが、
はい。
結構テーマがテーマだったんで、奥さんにまず聞いてもらって、フィードバックをもらったんですけど、
はいはい。
はい。求人倍率って何っていう会話から始まり。確かにと
言いましたね、私と思ったこと。
それはね、恋愛で例えると9人から今告白されて9人誰でも選べる状態ですよ、バチェラーみたいな感じなんだよっていう徘徊をしたっていう。
わかりやすい。そういうことですね。
そう、ああ確かにと思って、聞く人をちょっとターゲットはあまり決めてる感じじゃなくて、20代、30代っていう、広い感じなんですけど、ちょくちょく解説を、バズっていくのも必要なのかなと思い、多分前回、ちょくちょく解説を入れてたんだけどね。これわかるかなって思いながら、そういえば、ちょっと意識して入れてたんですけど。
確かに、解説を入れていきましょうか。難しい言葉出たら。
っていうのは、ありかもしれないっていう。
そうですね。
思ったので、はい。そんな点も、徐々にちょっと改善していきながらやっていきましょう。
そうですね。
感じですね。はい。
はい。やっていきましょう。
今日は、
はい。今日は、
どんな感じですか？
私からテーマちょっと一個見てたんですけど、はい、今回、配信があいつ何してんのっていうタイトルになる通り、はい、僕もですね、3年か4年に1回ぐらい会う友達がいるんですよ。
はいはいはい。
名古屋に出張行くたびに会うやつがいて、
はいはい、
で大学時代の友達なんですけど、会うたびに、こんな3年間過ごしてたんだみたいな会話で盛り上がって終電まで飲んでるっていう中ではあったりして、
はいはいはい、
そんな彼は今、ね、僕よりちょっと年上ではあるんですけど、今30代前半の彼でして、はいはい、今日ちょっと持ってきたテーマっていうのがマネジメントっていう、ちょっと20代後半から始めたマネジメントに苦労をしていて、その相談を会うたびに受けていたので、今回ちょっとそれをテーマに持ってこようかなっていうふうに思いました。で、もう少し具体的な話をすると、彼は超大手の不動産関連の会社にいまして、はいはい、で結構若くして、資格とかもちゃんと取って昇格してって、で早くにしてこうマネジメント職に就いたっていう、いいスタートを切ってる人なんですけど、
大手で30代前半でマネジメントできるっていうのは、
そうなんですよ、
結構
出世街道だと思います
ですね。
はい、そんな彼がですね、抱えている部下というものがですね、これまた大変だそうでして、
大変、はい。
具体的に言うと大体2つぐらいもらってるんですけど、
はいはい、
毎個はこういう不動産関連って資格があるじゃないですか。
はいはいはい。
で、その資格、宅建とか、そういうのをやっぱり早くして取ってくださいっていうのが前社の方針としてあって、
うん、
で、彼自身本人は1年2年とかで取っちゃってる 個なんですけど、
うん、
その部下がもう3年経って3回受けてて、未だに持ってないと、資格を。
なるほど。
で、毎年毎年、前もう資格を勉強しろっていう時間までまあ渡して、
うん、
あの依頼をしているそうなのに、一向に資格を取って帰ってこない。
うん、
で、まあ、資格別にあるないから仕事ができる、できない、まあ、部分にもよると思うんですけど、
うんうん、
まあ、基本はできるじゃないですか、
はいはい、相
手の仕事って。だから、その面においても、ちゃんとこう、教えられた通りに仕事ができてるかっていうとできてないそうで、その尻拭いとかで結構やっぱり未だに2年以上こうずっと尻拭いをしていると、
うん、
で何か教える時も分かりましたっていう、なんか返事だけはやっぱ早い子らしいそうで、もともとこう大会系だったらしいんですよ、
うん、
なんでそうすごい姿勢はいいんだけどなかなか結果が伴わない、
うん、
でその本人、マネジメントする側の本人としては、ずっと個人で結果出してきた人なんで、
うん、
もうマネジメントさせてほしくないっていうのは、こう周りには言ってるそうなんですけど、
うんうん
うん、やっぱり役職上せざるを得ないから、
うん、
どうしたらいいのかなっていう相談を受けたっていうのがあって、まあ、今日その話をテーマにお話できればいいかなと思って。
はいはいはい。はい、なるほど。
そうなんですよ。
わかりました。
友人がいらっしゃいまして。
あれですか、ケンさんはマネジメントは経験あるんですか？
私はマネジメント経験そんなないんですよ。
ないんですね。はいはい。
ないんです。あ、ほとんどないって言ってもいいぐらい。も
うはいはい。
あの、新卒がメインの会社だったんで、前職が。
うんうん、
やっぱり毎年、部下っていうか、年下の子たちが入ってくるんで、やっぱ教えるとか、一緒に行動するとか全然あるんですよね。3人とか4人一緒に行動するとか。まあ、それをなんかマネジメントというのかどうかっていうところだと思っていて。
はいはい、
なんかいろいろ僕の中のビジネスのマネジメントって それぞれの部下の人たちみんなちゃんと数字とかを達成できて、部門としての目標をちゃんと達成できるとか、はい、リーダーとしての数字を達成できるっていうのをマネジメントというっていう認識なのか、うん、一人一人に対してきちんとこう教育とかカテグ、まあ、ステップアップしていくようなあのいわゆる教え方であったり付き添い方っていうのができるのがマネジメントというのか、
うん、
これってなんかこう分けられてるなって思っていて、うん、見え方によるのかな個人的には、うん、で僕自身はその前者の方はやったことないんで、
うん、
僕自身って方をやってるんで、
うん、
どちらかっていうとなんか後者の方に近い話しかできないっていうのはありますね、
うん
うん、橋本さんはあります？マネジメント経験は
です、僕自身、いわゆる管理職っていうような立場でいわゆる企業の中でやったことっていうのは、なかったりはしますが、うん、今実際にプロジェクトマネージャーっていうような形でいわゆるプロジェクトのまあ責任者としてやっていたりとか、そんな立場で仕事をしていたりとかをやっていたりもするのと、まあリーダーだったりとかっていう役割でメンバーの育成だったりとかっていうのをなんかいろいろやってきたり、あとこの人事の系のまあコンサルだったりとかの仕事を通して、まあそういった役職のついている人たちのコンサルティングみたいなところだったりとか、うん、まあそれこそコーチングだったりとかっていうのをまあやっていたりするので、まあそういった、なんでしょう、マネジメント悩みみたいなところに関わることは結構多かったかなというふうに思うので、ちょっとこのテーマの話で、はい。
実際にじゃあそういうなんかこう返事だけはいいけど結果が伴わないメンバーって絶対にいると思ってるし、
僕自身
も過去そうだったんじゃないかってすごい思ってはいるんですけど、そういう時にどういう関わり方接し方をしますか？
はい、まず大前提、人を変えることができないっていう前提に立つのがまず必要な観点かなというふうに思っていますと、はい、
人を変えることができない、
うん、そう、どういう本人が変わろうと思わない限り変えることできないんですよ人って、っていうところからですね。まずは
誰かに言われて変えるっていうのは難しいよと。
そうです。なのでまずそれの前提に立ちつつ、その人が変わるっていうようなきっかけがあったりとか、いわゆるその何かすごい経験だったりとかをしない限りその人は変わりませんっていう。
その経験きっかけを与えることがまずは大事ですよっていうと根本から入るんですね。
で、それをきっかけをまあこちらで用意するっていうのもあるんですけど、それが、そのきっかけが来るまで待つしかないんですよね。やっぱりそれって。
うん、うん。
うん。で、そのきっかけを用意するっていう観点で言う、で、ただもうマネジメント立場で、まあ仕事ですし、抱えてる部下やらないといけない状態ではあると思うので、じゃあ、そういった、これかなり人事系の話になるんですけど、そういった多分配置だったりとかになるんですよ。
なるほど。
何かその人が、そういったことを学ぶっていう、やる気はあるんですよね。
やる気はあるそうです。
やる気はあるんですよね。
はい。
資格は取れないと。
はい。
はい。で、結果は出てるんですか？
いや、出てないんで。
仕事の結果は出てないと。
出てない。
はい。
で、それを結果出すために付き添ってると、自分個人のノルマっていうものもあるので、
うん、
やっぱり業務時間が長くなってしまったり、
うん、
苦労したりしていると。
うんうんうんうん。
っていう悩みですね。
なるほど。で、なった時の、関わり方みたいな部分は、基本的にまず相手は変えられません。で、あったら、その場合は、まず自分が変わるしかないですっていう。
うん、
自分の、スタンスから変える必要があって、ありますと。はい。じゃあ自分がどう変わればいいのかっていう話になるんですけど、
うん、
はい、変えようとしないっていう風なアプローチをするかもしれない。自分で。
自分自身を変えようとしない。
自分、その人に変えようとするアプローチを、まず自分で、そういったアクションを取らないことです。
あ、なるほど。
はい、
要は、マネジメントする側が、その子のためだけに行動を変えるとかっていうのをやめましょうと。
は
い、
あ、そうです、そうです。
そのマネジメントする側自身の行動を変えましょうと。
そうです。自分自身のあり方だったりとか、スタンスを変えていくのが、めちゃくちゃ必要です。で、多分すごく、なんだろう。若くしてマネジメントをやっていて、めちゃくちゃ優秀な人なんだろうなっていうふうには、聞いてても思うんで、
うん、
はい。おそらくだから自分の中の正解だったりとか、これが多分正しいよねっていう考えがあると思うので、その考えから、なんでその考えに至ったのかっていうのを、多分紐解いていく必要があるんですね、その人自身が。
うん、うん。
うん。で、なんで、さらに、その、今、マネジメントしてる子が、資格を取れない。もしくは、その、仕事の結果が出ないのが、悪いんだっけっていう、視点に立つことも結構大事です。
なぜその部下の子が結果を出せないのかっていう
が、
その子の
視点に立って、はい。なぜその部下、そうです。その部下の、が結果を出せないのかっていうところの、理由の部分があると思うんですけど、それ良くないって思ってるってことですよね。
そうです。
じゃあなんでそれ良くないって思ってるんですかっていう、っていう問いを多分紐解いていくと、きっと自分がそうだったからとか、
うん、
社会的にな常識としてそうだよねとか、会社員なんだからとかっていう、多分いろんなものが出てくると思うんですけど、
うん。
うん。それって、自分の尺度ですよね。
うん。
ただその子には、全然違うように見えてる尺度があるんですよ。同じ視点じゃないんですよ、そもそも。なので、なんで自分と同じ視点にならないんだろうっていうふうに、多分疑問でしかないと思うんですけど、うん。なので、その子の、そう思ってるってことは、マネジメントしている、その人自身が、そういった固定観念だったり、考えを持ってしまっているっていう、状態なので、それを、そういった自分の考えとかっていうのを、変えていく必要があります。
うん、うん、うん。
うん。
まずは自分自身を変えましょう。次に、自分の見てる目線、まあ、メモリっていうところと、相手の見てるメモリの違いを見ましょう。
そうです。 で、一旦自分の考え、マインド、考えの部分だったりとかを疑うところから始めて、なんで自分ってこういうふうな、視点の違いに疑問を持ってしまうんだっけっていう。で、それはきっと多分いろいろあると思うんですね。過去の背景だったりとか、なんでこういう、まあ、うまくいってる人、多分正しいとは思うんですよ。多分社会一般的な多分動き方だったりとか考え方としては。うん。ただその常識とその部下の子は、一緒じゃないので、その子の、中の考えてる世界だったりとか考えがあったりするので、そこの、理解を自分、あ、理解をマネジメント側が、するために、自分の考えをまず疑い、自分の、がなんでそういうふうになんか思ってしまうんだろうっていう、スタンスあり方を変えると、多分このメンバーのこの気持ちが、なんでそういうふうになったんだろうっていう会話になるんですよね、きっと。
なるほどね。
なんでやらないのか、なんでできないのか、ではなくて、もしどういう気持ちなのかだったりとか、どうしていきたいだったりとか、どうなりたいとかっていう、なぜっていう多分問いから、どうしていくとか、どうしたいとかっていう、どっちかっていうのは過去じゃなくて、なんか未来に行けるような多分質問がね、多分出てくるようになるはず。
いいですね。いわゆる今の課題の話じゃなくて、未来の話になるっていうだけで、自分が変わるきっかけになりそうですもんね。その子自身、マネジメントされる側自身の。
そうですね。でもその問いってきっと多分自分の、スタンス、今までの仕事のスタンスみたいなところに、自分で自分にメスを入れないと、一旦立ち止まって考えないと、そのことの立場になりません。っ
なるほど。
ていうのと最後付け加えると、そういった部下が起きて、もやもやするっていう心の原因を作ったのはその人自身であるっていう。
いやー、泣きにしもあらず、あると思いますよ。だってやっぱね、初めてのマネジメントですからね。
なの
自
で、
分、そうですね。
そうです、そうです。あなた自身がその現実すら起こしているよっていうのは、多分、頭の片隅にでも多分置いといた方がいいと、かなと。
それはそうですね。初めてのマネジメントとか誰かに教えるときって、自分のやり方が正しいと思っちゃいますもんね。自分がそう
まあ、
育ってきてるから。
ですし、でもすごいうまくいってますし、優秀ですし、まあ、その通りなんだろう。まあ、それでうまくいってきたんだろうな、とか思うんですけど、自分の見てる景色と全然違うんですよね。あら、転職でも軸とかいっぱいあるじゃないですか。するときって、なんか、ワークライフバランスが一番ですっていう人もいれば、お金が軸ですって、お金が一番の軸っていう人もいると思うので、その人たちに同じことを言葉をかけたとしても受け取り方って全然違うので、その形で多分、普通に今働いてたりしても、そのモチベーションが多分全然違うんですよね。じ
なんか。
ゃあ、資格取れるのかっていう話はまた、多分別の話になるかもしれないけれども、関わり方をちょっと、その人じゃなくて、なんか自分に向けてみると、にならなくなるとか、勝手に花開いていくような可能性があるかなと。
で、最後になんですが、橋本さんだったらその3年取れなかった彼に対してどれぐらい待ちますか？
基本も、どれくらい待つっていう考えではないですね。
待つっていうかは、ずっと見ておくって感じなんです
そう
ね。
です。見守ります。
見守るんですね。
見守って、ずっと、今楽しいとか、どうしたい、これからどうしたいのとか。まあそういう多分会話に、何が好きとか、どういうことがモチベーションになるとかっていう会話をしていく感じになるかなと思いますね。そうしながらなんか見守っていくっていうスタイルで接していくかなと思いますね。まあ今のプロジェクト、PM やってる時も基本的には、そういう人が、の適材適所の、まあやりたいことと、 まあ、チームでなやりたいことと、あと、お客さんから求められてるところっていう、なんか、がちゃんと重なるようなところを見つけつつ、うん、そこを、で、パフォーマンス発揮してもらえるように、コミュニケーション取ったりとか、で基本的にはそんな介入せずに、本人に任せるっていう、
うん、
はい、スタンスでやっていたりすると、結構、伸び伸びと、自分で、結局自分で考えて、自分で動けるようになっていくっていう、サイクルになってるかなと思うんで。
確かに。結局、マネジメントして結果を出させるよりも、自分で考えて自分で結果出せるようになった人材の方が、
はい。
価値が高いですもんね。
そうです。楽です。
結局だ、
究極のマネジメントは、何もしないことです。
ですね。いや、まさしくそういうところに持っていくっていうのがすごい大事ですね。自分で考えて自分で結果出せるようになって、
はい。
いく。まだ自分で頭を使ってね、こう伸びていくっていうところが、一つの成長のポイントでもあるし、そういう環境を作ってあげるっていうのは上の役割なのかもしれないですね。うん、
なので、まとめると、人は変えられないっていうこと。なので、自分が変わるしかないっていうこと。自分の考えに疑問を持って、うん、その人の立場、見てる目線がどういった世界なのかっていうのに、一緒に、寄り添ってあげること。寄り添ってあげたら、あとは見守ることっていう。まあ、大体この4段階ぐらいのことやってもらえるといいのかなと思いました。
ありがとうございます。本人にちょっと電話しておきます。僕から。うん、いいです。すごいなんか大事な話だったなと思います。この
方は。はい。
うん。20代、30代、マネジメントで悩むという人、たくさんいると思うんで。うん、
いや、でも、めちゃくちゃ優秀な人だと思うんで。うん、はい。
ですね。なんで、多分話したら分かってくれると思うので、ちょっと伝えてみようかなと思います。うん、はい。一応、このね、サンデー FM でメインで録音してるんですけど、
はい、
レター機能っていうのがあるんで、皆さんもこういったお悩みとか相談があれば、レターを通じて送っていただけると嬉しいです。はい。
はい。
ということで、今日は以上で大丈夫ですかね。
終了となりますね。はい。
はい。
ではまた次回、楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。